スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのはスノーと
半助と
戸籍と
高野です。
はい、こんばんは。はい、今日やっとというか、明日から実は個展の始まるんですけれども、今日やっと、飾り付けが終わって、
うん、
今一生懸命こうカタログとか作ってるんですけど、
うん、
タイトルが決まらなくて困っているスノートなんですか。
うん、タイトルが決まる、
あ、一応カタログには一枚一枚のタイトルを、
なるほどね、
作ってるんですけど、
うん、
全部飛行機だもんね。飛行機。そんな、羽田とかそんな感じになって。
あ、なるほどね。
どうしましょうって感じで、やっております。
うん、うん。はい。そうか。
で、まあ、これが配信されるのは、もう、始まって半分は終わってるんですけれども。
うん。ね、そうですね。
はい。
もう、じゃあ、作品自体は、もう設置された状態、
もちろん明日からなので、
うん、
今日行って飾り付けは終わってます。
それで、あ、そっか、
あ、カタログはまあ、なんていうんでしょう、明日間に合えばいいので、
はあは
あ、こういう徹夜して一生懸命作るって感じですかね。
はい、そこに並べてないやつの分のタイトルがってこと？並べてるやつってもうタイトルも貼ってるんじゃないの？
いや、いつも貼ってないですね。
そうだったっけ？
したらカタログが、置いてあって、
うん、
それ見ればタイトル書いてあるっていう。
あれ、いつもなかったっけ？
うん、込み出しはないですね。込み出しっていうか、ちっちゃい、
そっかそっか。
キャプションみたいのは作ってない。めんどくさいなって。はい。
めんどくさいからか。
めんどくさいですね、あれは。
そうなんだ。おー、なるほど。
あってもしょうがないし、
まあ、まあね。
報道的な内容でもね、何か説明する内容でもない。
うんうん。そっかそっか。まあ、じゃあ、無事、
はい、
設置の搬入か。
はい、飾り付けが終わりました
と。はい。いうことで、まあ、これを聞きの時には、もう、ぎゅうぎゅう詰めにお客さんが、
はい、
松坂屋一周だっけ。
はい、そうですね。
松坂一周の行列ができていることと思いますが、
はい、
まあ、明日から始まるというところで収録を行っております。今週は橋口ジョージさんの、行ったのは誰？
僕も行きました。
あ、じゃあ、高野さんは？
あ、行けてないんです。
行けてないんです。
銀座にはいたんだけど。
そうか。じゃあ、スノーさん、小関さん、私と、見てきましたので、橋口ジョージさんの写真展の、見てきた様子と、ワンもみんな触ってきたということだよね。
はい、はい、
ということなので、日本の、あれはワンでいい、ワンでいいんだよね。
はい、このワン。
ワン、なんだっけ、ワン J と、F だっけ？
V1 と G1。
V1 と G1 か。触ってきましたので、その辺のお話もしていきたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、まずは橋口さんの行きましょうか。これ小関さんが一番最初に行ってきたんだよね。
はい。
で、僕もその収録した翌日かなんかに行けたんだけど、あれ？これ先週の分で話したんだっけ？
小関さんが行ってきましたっていう話はし
ましたということで、
ざっと簡単に。
あ、はいはいはい。まあその収録した翌日かなんかに僕もちょっと向こうへ行く用事があったので、寄らせていただいて、もう一回素通りしたんですけど、
うん、
素通りしたというか先に用事を済ませようと思って、ニコンの前を通り過ぎて、待ち合わせ場所に行くときにちらっと覗いたら、うわ橋口さん立ってるやんっていう、ちょっと
普通にいらっしゃいます。
通りすがっただけなのにちょっと緊張しました。いやーでも良かったですね。
うん、なかなか、うん、そりゃもちろんって感じでしたね。
すげえやっぱっきり。あの橋口さんは私は17歳の地図でいいんだっけ。
17歳、
ただ17歳だけだっけ。え、
地図ついた
の。あれ、地図つくのは歌の方なんで。
そうか、
あれ本当、はい、ただの17歳
のはずですね。
と、カップルと職、
うん、
職業の職、
職、うん、
あとなんだっけな、結構というかいくつか見たんだよな、か、うん、他になんかある。
いや、まあいっぱい、あと動物園っていうのがあります。
あ、それは見たことないな。
だいぶ昔になんかそれを紹介したような気がするんですけど。
17歳カップル食以外で、うん、ああいう感じのやつってなんか橋口さんでなかったっけ。
父親が撮ってるやつとかあります。
ああ、それ見たわ、
うん、
それを見たな。でも僕見たのってみんなそのパターンなんですよね。17歳とかカップルとか、あの同じって言えばいい、同じっていう言い方じゃないな、なんて言ったらいいんだ、17歳の少年少女もいたよね確かね、
うん、
を撮ってるのと、職はいろんな職業の人の、仕事場と、
うん、ポートレート、
仕事場で撮ったポートレートといえばいいか、
まあそうですね、
うん、まあ、そのがなんかいろんな職業の方のね、撮ってたり、カップルはいろんなカップル、ひたすらなんか図鑑的なものって言えばいいんですかね、ああいう感じのものしか僕は見たことがなかったんですけど、
はい、
他にもやっぱいろいろあるの。
動物園とか割とそんなあれですよね、
違う感じ、
うん、違う感じですね。
動物園は、あ、ごめんなさい、どうぞ。
はい、人を正面から撮るポートレートがとても印象強い人なので、
うん、
ああいうのに刷り込まれますけど、普通に街撮った写真とか、
うん
うん、動物園なんかも動物園の情景、
うん、
あれもベルリンの動物園だけじゃないかな、
うん、まあ一応なんかあちこちの動物園があ
るですよね。
なんかシリーズみたいになってたような気がしないでもないんですけど、
はい、
ベルリン多かったような気がします。
ほうほうほう、
ちょっと今回のホフってあの動物園とちょっと似たようなところもあるかなと思いながら見てたんですけど、
うん、お二人はその橋口さんのイメージってどんな感じなんですか。
うん、
うーん、なんか話し込むと長い人という
か。あ、そうかそうか、いろいろとあれがあったっていうことだよね。いや、写真作品に関しては、
あ、やっぱりどうしてもあの私が最初に見たのもその17歳なんで、
うん、
でそういうあの卒業アルバムとか作るときに影響を受けてるんで、やっぱりその人ポートレート撮ってるやつは印象強いですね。
うんうんうん、うん、角さんはどんな感じの、うん、
あの や僕はどっちかというと、うん、まあ職も写真集持ってるからすごいなと思って言ってたんですけど、でも動物園の方がなんか、うん、あのなんていうの、僕の気分としては今回の動物園がいい感じがします。
そっか、じゃあ動物園見ときた方がいいね。いや、ちょっと動物園は見たことがないのであれなんですけど、まあ今回のやつはそのポートレートとは違って全くの風景ということで、やっぱりその小関さんから聞いてはいたものの、やっぱりちょっとどうしてもそのイメージが強くて、うんっていう感じがしたんですが、すごくやっぱりその小関さんも言ってたけど、プリントがすごい綺麗で、で僕が気に入ったのはなんかあの街のゴミ箱っていうか、なんて言うんだろう、トラックで回収するような大きな
箱っぽいやつ、
そうが2つある、すごいちょっと暗い感じのところにすごいある、写真がすごい、なんか色が綺麗、モノクロの写真で色が綺麗っていうのもあれなんだけど、なんかすごい綺麗じゃないですか、あの黒と白とグレーとっていうか
まあそれは、はい、まあなんて言うんでしょう、定番って言ったら変なんだけど、
うん、
まああれがモノクロの魅力の代表的な感じかなっていう。
なんかすごく
最近もなかなかああいうプリントは見ない、じゃあ見ないかもしれない
ですね。ああ、あれはなんで他のモノクロと違う感じがするんだろう。
いや、まあ、インガシーがなんかアルファの昔のやつを使っているって書いてありましたしね。まあ、あと、ちょっとブローニー版とかシノゴとか使ってるから、35mm とかから引き伸ばしたのと比べれば、やっぱり、濃度の、なんて言うんでしょうね、Dmax というか、一番濃いところの深みが、レンジが違うっていう感じはするんですよね。
あ、そうなんだ。
やっぱりあの原版でかいと、まあ、あのもちろん現像とか露出とかプリントのこうテクニックとかで、あれあのその原版のでかさを生かしきるかどうかっていうのは別な話なんですけど、まあ一般的に原版が大きいとやっぱりこうたっぷり旅行をかけられるし、あのこうディティールもこう会長の出方がやっぱり小さい現場よりはずっと綺麗に出ますからね、そういうこともあると思うんですけど、
そこはやっぱり版が大きいからっていうのもあるんだ、
それ大きいと思いますけどね、やっぱりね、
そこはやっぱり版小さい版のカメラで撮ったらあそこまではいかないの。
まあいや、あのそもそもなんて言うんでしょう、もうこうレンズの焦点距離、使ってるレンズの焦点距離が違うから、見え方そのものも違っちゃうので、
ああそうかそうか、
同じ場所に行って35ミリで撮るのと、ブローニーとかシノゴで撮るのでは、やっぱりこう遠近感とか変わってきますよ、それもあると思うんですけど、
そっかそっか、いや
ー
なんかすごい綺麗、あれをデジタルであれに近づけるっていうのはどうなんだろうね。
最近だいぶね、あれだけど、どうなん
ですか、結局バック出してくる、デジタルバック出してきてとかそういう話になっちゃうんじゃないですか。多分それで
プリントは、
あのインクジェットでもラムダでもいいんですけど、プリントっていうか、そのなんだ、質感そのものだけであれば、その中盤のバックとか使うことによってなんぼか近いもの、あの 近い系統のトーンは出せると思うんですよね。
うん、
うん、うん、うん、力であとはデジタルネガ焼いちゃってね、200出てあるんですけど、
ごめんちょっと音が途切れた。
あのこれ作っちゃうんですよ。
あ、ダメだ、厳しいな、もう一回。
あらららら、デジタルでネガを作る、
うん、
というのがで因果紙に焼き消える、
うん、
と、まあそういう手もないでもないですよね。
デジタルで例えばインクジェットとか、あのなんだっけ、ラムダ、
はい、
あれ僕が知ってるのはなんだっけ、
はい、
あんな感じのものをデジタルでやろうとしたらどんな感じなの。
いや、もうインクジェットでもラムダでもいいんですけれど、うん、あともうプルなんだ、黒白のプリントにこだわるっていうことであれば、
うん、
ネガそのものをデジタルで作ってしまう、
はあはあ、
で焼き付ける、はあ、因果紙っていう手もありますよね。
そんなことができる。ああ、そっか。フィルム出力するってことなんですか。
そうです。クリアフィルムにインクで吸って、それをあの密着プリントするっていう。
なるほど。すごい、ね。
それの再現性ってどうなの？近いものができる。
データ取りが結構大変みたいですけど、
うん、
データさえ作っちゃえば逆にそのなんだ現像プロセスを固定したままで、
うん、
ネガの調子自体をあの出力側で調整できるようになるから楽。
あ、なるほど。
という話はありますね。
へえ。いや、まあなんかその映されているものそのものもうやっぱりそのなんていうんだろう、あ、こういうとこ撮るのかみたいな、感心する、感心するってなんかすごい偉そうな感じだけど、あーっていうなんかすごくヒントをいっぱいもらったような感じもするんですが、プリント自体はねやっぱすごい綺麗だなーっていうのでなんか見入ってしまった感じだったんですけどね。お二人はどんな感じ、まあ、小関さんはねちょっと話を先週してもらってるんですが、スノーさんはどうですか。
僕はあの、終わりの方でなんか窓越しに撮ってるやつがあるじゃないですか。
窓越し、
終わりの方で窓越しというか建物の中からなんか外を撮ったような、
うん、あ、はいはいはい、
あの辺がすごく気に入って気に入りました。なんて言うんでしょう、割と他のやつは重苦しいっていうか、
うんうん、
ぐぐっと迫ってくる感じも良かったなっていうか、
うん、
あの終わりの方でこうちょっとこうあの肩の力が抜けてくる感じ、
うん、
含めて の, あの、ね、作品展示だと思うんですけど、
うん、
あとですね、あの、うん、あのこれは別に橋口さんか悪いわけでもなんでもないんですけど、
うん、
ちょっとニコンサロンの照明が明るいのか、
うん、
まあ、あとはガラスの映り込みが結構きつくて、
うん、
特に黒っぽいね、こう、うん、重々しい感じのプリントのところに行くと自分の体が映ったり、
うんうんうん、
反対側の、うん、向こう側の壁が映ってたりするので、
うんうん、
ちょっと見づらかったのが残念なんですけど、
ね、そうですね、それは確かに気になりましたね。結構じっくり見たいから余計気になっちゃうのかもしれないけど、
うん、
なんかあのこれガラスなしで見せてほしいなっていうのは確かに思いましたね。あと、まあ、気に入った中で言うと、あの建物の、うん、直線的な絵と、その窓ガラスに映ってその街路樹かなんかの葉の模様の中、
はい、
その直線と曲線のなんかコントラストみたいなのが出てる写真があって、それがすごい、うん、綺麗だなと思って、こうまじまじとこう見に行っていたら自分の顔が映ってゲッっていう感じがして、ね、あ、これちょっとなんか残念みたいなね、 うん、すごくね、あの、あと、なんかの記事、デジカメウォッチかなんかの記事で出てた写真だったのかな、あの、手すりの飾りっていうんですかね、階段の手すりの飾り装飾っていうんですかね、そんな感じのやつもすごいなんかやっぱり立体感あってすごい綺麗だなと思って見たんですけど、まあ昔のね、小関さんも言ってたけど、ちょっとおどろおどろしいというか、ちょっと廃墟っぽい感じの建物とかも多かったんですけど、なんか不思議と怖いとか気持ち悪いとかっていうより、なんか哀愁というか、窓がちょっと明かりがついてたりする写真もあったりして、あ、こんなんかどんなになってんだろうみたいな、ちょっと興味をそそられるような建物の、
はい、
捉え方だったかなと僕は思っていたんですが、他にどうですか、こう気に入った作品とか。
はい、うん。まあ、あのさ、全体的な印象で言えば、うん、あの、なんて言ったらいいんでしょう、あの、解説文があったじゃないですか。
うんうん。
うん。いや、あれ読んでてね、うん、ああ、すごい深く、こう、街に、
うん、
こう、ね、なんて言ったらいいのかな、眼差しを向けてるんだなって。
うんうん。
うん、やっぱり何十年か分の観察した結果、うん、で表面だけじゃなくてね、なんかその、そこに染みついてるものが全体的に、
うん。
だねって。
うん、うん、ごめん、ちょっと途切れた。
あ、今切れました。はい。すいません。塩化分のね、観察が、こう、プリントに現れてるなって。
うんうんうん。うん、
すごい良かったんですけ
ど。うん。
あの、図録というか写真集があって、
うんうん、
すごく手に取って良かったんで、うーんと思ったんですけど、ちょっと値段を見て、のけそうとしてしまったんですけど。
なんぼだったの？
ね、会場の値段で6000円ぐらいだったと思うんですけどね。
ああ、そうなんだ。いや、見なかったな、俺。
あ、
失敗したな。え、置いてあったんだ。
あの、はい、です、なんてベンチのところっていうか、
うんうん、
多分誰か見てたんじゃないですか。
ああ、そうかもしれないな。ああ、じゃあ、展示されてなかった作品とかもあったの？
と思いますね。
うわ、見たかったな。
写真集の方が枚数は絶対多かったような気がするから。
だよね、きっとね。
はい。
うわ。
結構分厚いんで。
うわ、失敗したな。見ればよかった。6000か。
うん。
いや、でも、ちょっと欲しい感じがしますけど。まあでも、どうしてもいい、プリントと比べちゃうと、違うんだろうね、
うん、
きっとね。
うん、
そうですね。でも、一冊は印刷でまた、オリジナルとも違うのでっていう話になっちゃうんで。
うん。
うん。で、特に今回プリントがなんか印刷で出しにくいグレーとかをすごい多用してるんで、
はい、
ちょっとやっぱり再現っていう意味で言うと、
うん、
似てるようでちょっと違うみたいな、
うん、
そういう雰囲気はあるんですよね。
まあでもそうだね。あれが手元に置いとけるんだったら、まあ、
うん、
欲しいかな。ちなみにあのプリントって1枚いくらぐらいするんだろうね。
聞けば多分値段出してくれると思うんですけど。何十万とかはしないと思うんですけどね。
うん、
まあ、そうですね。
ニコンって売れないんでしたっけ？
いや、売れるはずですけれどもね。
ほうほう。
ただ、多分、その、作家さんによってはもう、ギャラリー、別にね、画商さんっていう感じのギャラリーと契約してる方もいるんでしょうから、そうなると、
そこじゃなくて、こっちに、そこってニコンじゃなくて、
うんうん、
僕んとこじゃなくて、そっちと話してっていう話になるやもしれません。
なるほどね。
はい。
いや。
あの、聞いてみてもよかったんじゃないですか。
そうね。いや、なんかね、あんまりまあ時間もなかったのもあるんだけど、なんかご婦人の方とお話しされてたんで、まぁ、あ、ちょっとドキドキしてたからどっちにしろ話できなかったかもしれないんだけど、
はい、
まぁ、あ、ちょっと、今回僕は話できなかったけど、須野さんはお話できたんですか？
ね、僕最終日の終わりのあと20分ってところで行ったので、実はすごい混んでてですね。
あ、そうなんだ。
うん、あと何十分で終わりっていうところ、20分で終わりか。確か、早く終わるじゃないですか。
あ、そう、最後早いんですよね。うん、
最後早いんで、うんうん、なんか、わさわさわさって人が来て、なんか、次から次へとなんか、対応されてたので、結局、会釈して帰ってきちゃったんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。
なんかお話しされてるのをまあちょっと聞こえてきたのでは、映ってるものの半分近くはもう今ないものですっていうようなお話しされてましたね。なんかすごく穏やかに話される方で、
うん、
うん、まあそういう意味ではやっぱりそのなんて言うんだろう、そのさっきのポートレートのシリーズもそうなんだけど、なんかやっぱ記録するっていう何かが橋口さんの中にあるのかなとかっていうのもあったんですけどね。なんかこう、なんて言ったらいいんだろう、図鑑っていうとなんかニュアンスが違うような気がするんだけど、何かを留めておくために記録的な写真っていうイメージが、まあ、ポートレートではないんだけど、そういうところは共通するしてあるのかなと思って見てたんですけどね。
はいはい。ですね。
なんかそんな感じを受けましたが、
はい、
なんかその、そういう記録するっていう感じはなんかすごく僕がなんて言うんだろう、その惹かれる一つ。であって、なんか僕も何か、こう、作品として表現っていうところにはいかないんだけど、その、何かを留めておきたくて撮るものって結構多いんですよね、僕自身が。なんか、そのポートレートのシリーズなんかでは、その、職で言えば、人とその、職場を一緒にして同じ構図でこう撮っていくっていう記録の仕方っていう、そこですごくその興味を持って他のシリーズも見てみたいっていう風になって、まあ橋口さんのこうなんていうんでしょう、作品をいろいろと今見てきているわけですが、まあ今回のその作品に関してもなんていうんだろうな、同じ構図で撮るそのポートレートとは違うんだけど、なんかこうそこの場所その場所に対する橋口さんのなんか思いみたいなのがね、作品の中にそれぞれあって、まあそういう風になんていうんだろう、こう記録するっていうことをなのかどうかっていうのはちょっとお話聞けなかったんで分かんないですけど、なんかそういう感じがしたんですけどね、うん、結構長くお住まいだったりしてたかっていうことでしたね、うん、確かね、
うん、まあなんか結構時間かけて撮ってるから、その降り積もり具合っていうのがよく、
うんうん
うん、感じますよね。こうまああれ何点かわかんないけど、まあ点数としてはね、まあそんなにこうたくさんあるわけではないので、まあ40点ぐらいはあったのかな、
うん、
うん、
そんな感じですかね、
うん、でも写真集を 見る限りでは、うん、ものすごい量になってたので、
うんうんうん、
あのボリュームに、
そう、ね、
あのボリュームからするとだいぶ絞った感じがしますしね。そういう重さは重々感じました。はい、
うん。やっぱりそういう、なんて言うんだろう。いっぱいの中からこうピックアップしてっていうのは当然あるんでしょうけど、どうなんだろうな、その記録するシリーズっていうか、スノーさんとかそういうのってあります？記録するみたいな。
はい。いや、あの人、写真の中に写真を撮った人の写真を入れてた。
はいはいはいはい。はい、
まあちょっと橋口さんっぽい感じはしないでもないんですけど、はい、そんなのも撮ってますし、
うん、
うん、まああれぐらいかな。あの他のものは結構1年か1年半ぐらいガッとこうまとめて撮って、
うん、
それであのまとめてはいおしまいっていうスタイルは今まで多いんで、
うん、
ね、うん、そんな感じですかね。
うん、あ、うん、どっかでその区切りをつけるんだ。
まあそうですね。
が多いんだ。
うん、多いですね。
なるほどね。
なかなか、いや、あの、あんな風に長々とやるのはすごい大変なんですよ、はっきり。あの、相手も変わっちゃうし、自分の環境も変わっちゃうので、
うんうん。
うん、ちょっと難しいと思うんですけど、そこら辺、まあヨーロッパっていうのは、ね、長々とこう、まあ最近は変化が激しいのかもしれないですけど、
うん、
うん、まあ割と長いスパンでものが動く感じがするので、そういうことやりやすいのかもしれないですね。
小関さんはそのなんか記録する写真っていうか、そういうものってなんか撮り続けてたりするものってある？
撮ってたらなくなっちゃったものとかはあるんですけどね。
え、何それ。
いや、あの、街の中とか撮ってると、うん、やっぱりあの、急に物がなくなったりとか、結構あるんですよ。建物が消えてたとか。
うんうん、
だから、何気なく撮ってたやつが、実は、なんか、着せずして記録写真になっていたみたいなパターンは多いですけど、停電でなんか撮ったりとかはあんましないですね。
それは何かその今のその場所を留めておこうっていうことではなく、撮ってて季節してっていう感じなの？
そうですね、うん、だから撮ってるときあんまり何も考えてないので、うん、そこいらへんは、
うん、いや、なんか今のこの風景色を残しておきたいとかそういうことではないんだ。
うん、撮ってる時にあんまり被写体に意識いってないんですよ、私。その場の光ぐらいしか見てないんで。
ほう。
だから撮って写って、あ、こんな、うちに帰ってから、あ、こんなん撮ってたんだみたいなとか、たまに、あるぐらいにはいい加減です。
あ、そう。
はい。
被写体が何であるかっていうよりも光なの？
まあまあ、大体物を向いてるんですけど、あんまりウエイトが高くないっていうか、だから物を見てないとかよく言われるんですよ。
猫さんはどうなんですか？
猫はまあ、大体目があったら、
なんてい
う。おー、そうなのね。
そうなんですね。だからあんまりどうっていうのが実はないっていう。
高野さんはなんか記録、街撮ってるよね。
ああ、撮ってますね。っていうか、通学路じゃないや、通勤路が、通勤路をずっと撮ってるので、
うん、
で、最近ね、なんかすごいね、木が剪定されすぎちゃってて、
うん、
いい形の木だったのに、すごいね、もうなんか、もう二度と生えてこないような剪定をしてるようなとこがたくさんあって、うん、なんかそういうのを見て、また見返しちゃうと、いい形だったのにとか、あとは今日もね、びっくりしたのが、川がね、流れが変わってたっていうのがありましたね。あの、大雨降ってね、すごい水だったんですけど、この辺も、
うん、
そしたら今日橋の上、いつもの橋の上から見たらですね、なんかすごい丸っこい石ばっかりガーッと流れ込んできてて、
わわ、
うん、で川がね、ま、2つに分かれてて段差ができてるらしくって、
うん
うん、それで、あとだからそういう自然の変化っていうのもあるし、あとは本当取り壊されちゃった家とかね、うん、やっぱりあるし、うん、
あそれはやっぱり撮るときはその何かこれを今のこの状態を撮っときたいとかいうのはある
の？いやでもやっぱりあ変わってるわってパチッと撮るからそんなに並べて、でも並べてみるっていうのを特に意識してっていうのはやっぱりないかもしれないですね。
おー、なるほどね。
あんまりいろんなとこに通りに行ってないっていうのがバレバレだ。
あ、
うん、
いやでもなんかその高野さんがその通勤路を通ってるのってなんとなく勝手なイメージとしてその今のその景色を撮っておきたいということなのかと思ってたんだけど、うん、そうではないの？
いやそこはねあるんですけど、その空を撮っておきたいとか、
あ
その空の色具合を撮りたいとか、
うん
うん、今しか出ない色だから撮っとこうっていうのはいつも思うところではありますね。
うん、
うん、それが蓄積されててるので後で見返しちゃうっていうことはあるんですけど、その 見返すっていうことまでね考えちゃないんですけど、
うん、
うん、
まあでもなんていうんだろう、橋口さんのその撮り方というかその記録の仕方っていうのかね、なんかこの作品にするっていうのがあるからだとは思うんですけど、すごくそのうーん興味深い絵が多いので、まあまた何かの時にその写真集も他のね今回出てた以外の写真がどんな風に切り取られた街なのかっていうのはちょっと見てみたいですけどね。まあ、本当にそこれ大阪の方に行くんだっけ？
お
違ったっけ？
そうですか、
行くんじゃないですかね。でも
確か
それは
離婚
ね、見逃しちゃった。私には朗報です。
離婚サロンで見てみましょうか。確か大阪、あ、写真
そうですかね。
そう
かしら。そわそわ。
あ、もう出てねえな。あ、分かった。
どうでしょうね。
あれ。
見方が難しい。10月、
銀座が10月、もう終わっ、あ、いや違うな、銀座にコンサロン9月、あ、終わってるよね、終わってて、
はい、だいたい銀座が最初だったりする。
今年は11月まではないみたいですけどね。
あ、ほんと？
あ、ないね。
う
ん。あれ、ないね。いや、なんか見たような気がしたんだけどな。気のせいだったのかな。
うん。
いや、これぜひ、いろんな人に見てもらいたいなと思ってはいたんですが、ほんとだね。ないね。
ない。
珍しいですね。橋口さんほどのビッグネームが。
なんか他のとこでやるのかな。
ああ。ちょっと。
そういうお知らせをしてるとこがあるかもしれない。
うん。ちょっと今見つけられないですね。日本の方ではないかもしれませんが、まあなんかどこで。開催されてるとかいうことがあればぜひ足を運んでみていただければという感じがします。写真集はもう売ってるの？
売ってます
よ、岩波、天下の岩波から出ております。
あ、出てるんだね。
喧嘩の言わない
。いや、欲しいな、これな。まあ、なんか、頑張って、お金稼げたら、買いたい感じがします。ぜひ皆さんもね、ちょっと何か、こう、機会があったら、ご覧いただければというふうに思います。すごく綺麗なプリントだったので、まあ、写真集も、きっと良いでしょう。ちょっと他の、はい、展示されてなかった作品が非常に気になっておりますが、見ればよかったのはちょっと悔しい感じがしますが、まあ橋口譲二さんのね、ホフでいいんだっけ？
はい、
ベルリンの記憶ということで、写真って見てきましたということでございました。後半はそのニコンサロンで見てきた、なんだっけ、また忘れちゃった。J1V1。
はい。
の話をしていきたいと思います。できました。橋口さんのところはどれぐらいだったかな。10人ぐらいだったのかな、僕行った時は。
あ、そうですか。
うん。なのでまあゆったりと見れたんですが、はい、なんだ、ショールームの方は、
うんうん、
まあ、多分同じぐらいの人が、
あ、そうです。
スペースが狭いところに同じぐらいの人数なんで、うん、そっちは
10人いたら結構ある
んですか。なんか係の人いっぱいいましたね。
あ、いっぱいいた。うん、係の人含めてかもしれないけど。
あ、そう
ですか。なんかごしゃごしゃとした感じがして、
はい、
まあ、あんまり期待してなかったので、まあ、ちゃらっとだけ、まあ、番組で話ができればいいや、ぐらいな気持ちで、ちょっと触ってきたんですが、うん、僕は意外に良かった、これ。
うん、
まあ、9を見てしまった後だったので、ただ僕は9はモックしか触っていないので、
ああ、そうですか。
その感じからすると、今回見てきたニコンの、どちらかというと、どっちかな、どっちもこうつつけがたいけど、どちらかといったら、うん、J1 がファインダーついてるやつ ?V1?
ついてない方ですね。あ、じゃあ V1 がついてる方。
じゃあ V1 かな。が、
うん、
良かったです。
うん、
大きさは、そのやっぱり9に比べると一回り、二回り大きい感じ。
うん、
だから、ペン、
うん、
あれ正式名称なんていうの、
なんとかです。
EVF。
いや、違う、あのオリンパスに。
ああ、オリンパスのペンライトとかペンとか。
うん。あれよりはでもちょっとちっちゃい感じしたけど。
あ、ちっちゃいはちっちゃいと思いますよ。
そうだよね。ちょっとあれよりは小さい。
でもマイクロフォーサーズより一回りちっちゃいぐらい。
なんですかね。
ちっちゃいな。
ペンは。まあ、知り合いが買って持ってて、何回かこう持たせてもらったり、写真撮ったりはしたんですけど、あれは、ちょっと大きい感じがするんですよね。あれだったら別に一眼でもいいやっていうぐらい。
うん。
なんて言うんだろう。まあ、一眼よりは手軽に持ち出せるんだろうけど、結構気を使うサイズだと思うんですよ、ペンって。
うん。
だけど今回見た V1、J1 はちょっと大きい Q とか、あの薄型のコンパクトデジカメなんかと比べると多少気は使うんだけど、ペンとかに比べると気軽に持ち出せそうかなっていう印象を受けたサイズだったのと、
うん、
露出補正がめんどくさいとかっていう話がちらっと先週あったけど、マニュアルで、
うん、あ、そうですね。露出補正は、ボタンを押してダイヤルですよね。背面の。ホワイトバランスと感度補正と、うん、あとなんだ、
ストロボ
その他、うん、絞り優先使った時とかがすごいめんどくさかったんですよ。
ああ、なるほどね。僕見た時ね、マニュアルにしちゃってたから、マニュアルで使う分には、右上の肩で絞りだったかな。で、下の、うん、なんだろう、十字キーみたいなので、シャッタースピード、逆だったかもしれないですけど、それで調整すぐできるんで、
うん、
これは意外に、まあそんなにめんどくさくなく使えそうだなっていう印象を受けたんですが、まあその、そうだね、絞り優先とか、シャッタースピード優先とか、オートとか。
なんかモード切り替えがだるいのか。モード切り替えがメニューの奥底にあるからなんか違和感があったっていう。だいたいあの辺のやつってダイヤルとかで、軍艦についてるじゃないですか。あの辺のが全部あのメニューの下に潜っちゃってるんで。
ああ、なるほどね。
それでなんかだるいっていう印象を受けたんですね。
なるほどね。まあでもなんかモードは、まあそっか、そんな頻繁にでも変えないっちゃ変えなくない？
まあそうですね、ボード。てか多分あれはもうフルオートで、
うん、
うん、カメラ任せで撮っちゃう方が相対結果的に上がりが一番いいみたいな、そういう、
うんうん、
カメラだなっていう印象は受けたんで、
うん、なんか僕が今変えるとしたら、多分その前に買ったオリンパスの強靭な、
あ、タフ？
コンデジ。
あ、タフじゃないんだね、あの。
タフになる前、SW。
SW だ。
SW シリーズ。
はい。
あれが、あの、まあ、コンパクトだからっていうのもあるんだろうけど、いまいちね、使わなかったんですよ。で、一眼っぽいことを多分したいんだと思うんですよね。
うん。
その、まあ、露出補正だのなんだのみたいなのは多分したいんだと思うんですよ。で、それが、まあ、使い勝手が悪いというか、あれまあ、できなくはないんだよね。絞りとか。自分で設定しようと思えばできるんだろうけど、うん、なんか、使ってて気持ちよくなかったので使わなくなっちゃったんだけど多分そういう意味でその一眼の代替として多分使いたいんだと思うんですよ、僕は。なのでそういう意味ではそのマニュアルで使った時にそういう感覚で写真撮るの楽しめそうみたいな印象があったので、まあ、写りとかそこら辺の確認はできてないんですけど、AF も小関さん言った通り、すごい早かったし、気にならなかったので。うん、
サクサクはしてますね。
うん。小気味いい感じで、こう、撮ってて楽しそうだなっていう印象が強かったので、意外に良かったっていう印象なんですよね。で、僕が大嫌いな EVF。
はい、
やっぱり気になるけど、やっぱり良くなってきてますね、昔のと比べると。でこれなら我慢できるかもって思った初めてのやつかも。
はい、
ずっと
それはすごいね。
ずっと使ってたら気になるのかもしれないけど、でも今まで見た中では一番良かったかな。
へ
ー、うん、なんかそのタイムラグみたいなのとかザラつき感とかそこら辺が我慢できる感じだったので、
うん、
どうしてもやっぱりその液晶見て撮るっていうのが僕未だにダメで、やっぱり多分EVF でもファインダー覗いて撮る方がいいなと思っているので、うん、でまあそのうわすごいイライラするっていうような感じがしなかったから、まあ、これはちょっと欲しいかもっていうのが 私の印象ですね。だサイズ的にちょっと持ちづらいっていうのはあった。
あ、
本当。うん。だ9も実際使おうと思って持ったら、もっとちっちゃいから使いづらいのかもしれないけど、もう、なんだろう。なんかもう、ちょっと、しっくりくるといいなっていうのが、一つかな。スモさんどうでした？
実は、あの、J の方は触って、J だっけ？ V だっけ？あの、EVF のついてる方は触れなかったんですけれども。
はいはい。
うん、もう、あの、普通の方は、いろいろ、いろんなモードを試してきました。
うん。うん、
あの、こう、たくさん撮って、その中から選ぶやつとか、オートセレクト機能とか。
ほうほうほう。
うん。あの、こう、説明してくれた人に、うん、なんか、いろいろ聞きすぎて、あの、途中からめんどくさそうな顔されちゃったんですけど。
うん、
なんていうのかな。マニュアルにしにくいっていうのがちょっと気になったんですけどね。
うん。
モードをマニュアルに変えるのがめんどくさいの？
はい？
モードをマニュアル
モードに変えるの。だから、それがね、わかんなくて、
うん、
その露出補正をしようと思ったんだけど、
うん、
露出補正ができないやっていうのに気がついて、
うん、
モードをマニュアルにしようと思ったんだけど、できないので、すみませんって、うん、あの、係の人に聞いて、
うん、
係の人もちょっとしばらくできなかったんですよ。
ははは
例によってっていうか、不意をつかれたのかもしれないんですけど、
うん。
で、それで、直してもらって、ああ、なるほどとか言って、その後、いろいろその、お任せモードとかも、パタパタ、動画プラススチルとかそういうモードがあって、
うん。
うん、あ、面白いなと思いながら、見てました。あの、うん、印象としてはね、Q よりは、あの、使いやすいんじゃないかなって、あの、形とか大きさも含めて。
うん。
僕は、なんか Q 持った時にどうしても、スイッチに手が入って、あの、親指がかかっちゃって。
ああ、言ってたね。
うん、うん。取りにくいって、これ取りにくいっていうのと、あと、スイッチ入れた後に、液晶モニターに出てくるまでの時間が妙にあったので。
うん、うん、
うん。気になったんですけど。
うん。
あとレンズとかもちょっと触って、あのね、うん、小関さんこの間言ってたけど、スイッチを入れる、スイッチだけじゃなくて、あの、振動を上げると、パッてスイッチが入るっていう。
そうそう、それを思って試したんだけど、うん、よくわかんなかったな。
う
ん、
あ、そうっすか。
うん。
うん、ただ単に、あの、ぐるって回すだけでスイッチ入ります。
へぇー。
うん。
うん、
へえと思って、うん、そこでね、あの、とどめの質問をしてしまいまして、私は、
うん、
あの、これ振動してるところでこうお日様とかに向けて置いといたらどうなんですかとか聞いたんですけど、
うん、
やあの殺動装置焼けないんですかとかしつこく聞いて、
うん、
今のはそういう設計にはなっておりませんみたいな感じで、あ、そうなんだとか、
ならないの。
いや、わかんないですよ。ならないと言ってましたけどね。今、そういうのは、その、なんて言うんでしょう。まあ、振動していれば、うん、焦点は、そう、ね、撮像阻止に来らないから、
うん。
うん、大丈夫ですっていうような言い方をされ、そういう意味で言ったのかなと理解した
ので、
うん、
撮影待機の状態で、そのままお日様向けてたら、まあ、壊れると思うんですけどね。
うん、ね、うん。でも、あんまりその話聞かないですよね。
まあ、太陽を取ろうって思わないからだと思いますね、単純に。
でもほら、まあ、例えば車の中でポンとこう、座席に置いて上向いてたりとかね。なんかありそうな気がしない。
その手のリスクで言うと、ああ、でも、今のミラーレスで、ニコンは電子式だから多少リスクがあるんですけど、他のやつだと、そもそもあのシャッター閉まりっぱなしなんで。
あ、そっか。
閉まりっぱなしってことはねえか。でも多分あの、露光開始の時に一回動作が入るんだから、その手前はなんかセーフティーかかってるんじゃねえかなと思うんですけど。どうだろう。
常に開いてるわけじゃないって
。あ、でも開いてなかったら、開いてなかったら像は映んねえか。
うん。スイッチを入れた状態では開いてますよね。 いや、そこがね、いつも不思議なんです
よ。多分でも、焼きたいんだったら焼けますよ、多分。
焼きたいんです。
数分、多分数分で焼けると思いますよ。
そうですね。うん、
三脚据えてホイってやっとくだけで、うん、簡単に行くんで。
いや、怖いか。
いや、こうね、ライカとかの人は、夕方、レンズキャップしないで歩いてて、気がついたらっていう。
そうなの、ね、
胸から下げてて、うん、夕方って割と西日が強かったりするじゃない。はいはい、で、うん、西に向かって歩いてると、そのまま、こうレンズが、焦点をシャッター膜に合わせちゃって、シャッター膜が焼けちゃうっていう。そういう失敗の話もよく。
あとは、あれは、黒い布なんで燃えやすいんですよ、もともと。シャッターの素材が違うんで、今は金属ですもんね、大体。だから M8M 中、ライカでもデジタルのライカであれば、昔ほどそんな神経使わなくていいはずなんです。フィルムのライカだと、シャッター膜布だから、まあ燃えるリスクはあるよねっていう。
へぇ、そんなライカがあったんだ。
うん、まあそれは結構よく聞く話だったりするんですけど、うん、昔のね、昔のっていうか、もう1960年代とか70年代のカメラ雑誌とか、そういうなんかうんちく話の読むと書いてあるんですが、うん、ただその今のそのミラーレスだと、うん、もうレンズ開けたらすぐ見えるから、あ、これ一緒かとか思って、うんうんうん、そこら辺はどう考えてんですかねって、そこのお兄さんに聞いたら、なんか、いや、そんなことを言うやつは知らんみたいな感じ
だった。コンパクトデジカメで、太陽で撮ろうとして焼いた人は知ってるんで、
そうですか。
焼けば焼けます。
うん、それ焼きたくないよね、別に。
うん、やると思えば割と簡単に焼けるんで。
うん、もうなんか、あれ、それを保護するようなあれがあるのかね。振動すると閉じるようななんかあるのかな。
結局通電しちゃったらもうその時点で。
ああ、そうか。まあ、っていうか振動させてたらキャップしてるのと同じような状態になる。
あ、電源が落ちちゃうじゃないですか。
うん。
そもそも。
ただ物理的には光は届いてるわけですよね。
まあ、だから、
税の方だと、
まあ、あんまり良くはないけど、でもまあ気にするほどでもなかろうっていうか、うん、そんなに、そういう使い方は多分想定してない、そこに尽きるんじゃないかと思います。はい、あとね、その、J にしても V にしても、そのメニュー辿らなきゃなんないのはなんで煩わしいかと思ったのはですね、うん、私最近うちでパワーショット、
うん。
使ってるんですけど、うん、これだいたいダイヤルで露出補正と感度設定と、
うん、
モード設定全部できるから、
うん、
これに安楽なのに慣れてしまって、
あ、
今更もう一回メニュー戻るの嫌だなっていう、
うん、
思ったっていうところに尽きるんだと思いました。
うん、なるほどね。
まあ、うん、タッチパネルになってないだけでもマシかもしれないです。
ああ。
最新パワーショットだとなんか iPhone みたいになってて、
うん、
ここまで行くとやりすぎだろ
う
とか、
いくつも。楽らしいですよ、あれも。
あ、そうなんですか。
うん。なんか気になったのが、顔認識みたいなのがマニュアルでも有効になってて、こう、マニュアルの状態でこうやってた時に、焦点があったところ、AF のポイント光るじゃないですか。で、人の顔のとこなんか違うマークだったのかな。なんかその、追っかけるんですよね。
うん。
それがなんか気持ち悪かった感じがするんだけど。まあなんかそれは設定で切れたりするのかもしれないですが。あと AF のポイントがものすごい数あるんでしょ、あれ。何歩っつったかな。
まあ、ほぼ全面でどっかで、
うん。
がしとれるっていうことになるんで。
って言ってた。なんか、何点、すごい数があるんですよね、みたいな話をしたら、もうほぼ全面ですって言ってた。
うん、そうなんですよ。
種類、なんだっけ、 コントラストと異想さとあるんだっけ。
まあ中に何だっけ、受光素子が、
うん、
受光素子じゃない、殺像素子が、
うん
あの異想さのセンサー持ってるとかなんとかって言うんですね。
それが、うん、なんか、57だか75だか忘れちゃったけど、なんですが、そのコントラストだけのやつも含めるともう全面に配置されてると思っていただいて構わないぐらいな数が入ってる。100何本つったかな。でもものすごい数。
35点の AFL やって書いてるやつですか。
あ、135か。もう
スノーさんから東京土産にいただいたカタログに
も。ああ、そうか。そうそうそう。東京土産に N1 の2個、5番の。
カタログをいただいたんですけど。
あげた。
なるほどね、うん。シングルポイントで135点の。
そう、話ちょっと飛びますけど、2個のカタログ、もう綺麗ですよね。
綺麗ですね。
某 C 社と比べてって言ったら悪いんだけど。なんで C 社は、なんかちょっとやぼったいデザインなんだろうとかいつも思っちゃいます。はい。
はい。
そうですね。紙コタルも最近手に取って見てないな
ぁ。あ、ほんと。
うん。最後にシグマのカタログもらって、それ以来っていう。うん、
スノーさんからいただいたのは、なんか真ん中が一サイズなんかちっちゃい。
ああ
写真集になってますね、
うん、わざわざ2冊あ、ハンスケさんもらえましたカタログ。
まあもらった今手元にないや。
あ、うん、
持ってきたと思う。
なんか、なんか写真集っていうかなんて言ったらいいんだあれ、イメージ、
うん、
イメージなんとか集みたいな、
うん、
こんな女性が使いますみたいな感じですよね。
あ、そうなんだ。
あ、それもありました。うん、
うん、あれ誰だっけ、誰だっけって
。いや、あれはね、違う人でしたね。ただモデルさんだったみたいな。
モデルさんなんだ、
うん。
なんかね、おじさんは使えないのか、みたいな感じがする。ちょっと
違う世界のこととして捉えてました。
ちょっとそこら辺はしょんぼりなんですけど。
こうならなきゃいけないかしら、とか思っちゃった。
はい。まあ、売れるかどうかっていうのはちょっと興味ありますね。
いや、これでも値段どれぐらいになるんだ？
結構いい値段しますよ。
あ、そうなんだ。
うん、J1 のキットとか10万近くするんで。
あ、そっかそっか、言ってたね。10万か。うん。ちょっと微妙だね。
うん、
でも、物は結構気に入って、た感じがしたんでありだとは思うんだけどな。
まあ、うん、悪くはないっていうか、ニコンらしい非常に硬い製品っていう感じがします。
うんうん、ちょっと元々ついてたレンズじゃなくて他のやつとかつけてちょっと見てみたいなっていう感じがしましたけどね。あれ何がついてたんだろう。
単焦点がついてるはずですね。
10ミリの単焦点。
はい。
か。だなんか10、100とか30、110とかなんかそこら辺のやつをちょっとつけて触ってみたい感じもするね。どんな感じになるのかね。これでもマウンターアダプターつけると普通のニコールレンズがつくの。
まあ、つくけど、正直、つくいて何が面白いかっつうと難しいですよね。
もうそうなの？
標準レンズつけたって超望遠になっちゃうんだから、鳥でも撮るのみたいな、そういうぐらいしかあんまり思いつかまない。
なるほどね。いや、なんか70、200とかつけたらすごそうだよね。
そうですね。あ、それ突っ込んでくればよかった。
え、何倍になるの？
やってみせてほしいとか言いたい。
何倍つったっけ
?2.7 かな
?2.7?
あ、2.7 って、うん。
すごいですね。
70、200つけたら、200つけたら何ぼ ?540 になるってこと？
なりますよ。
すげえ、楽しそう。
手ぶれっていうかなんていうかもう
三脚つけても像が固定できない、
うん、かもね。
あ、そうなの？500とかになっちゃうそんなになっちゃうの？
ちょっとしたあれでもよよよってこう生まれる感じ。
へえ。
ビデオみたいな、ああいうビデオ用みたいなこうね、スムーズな動きをするやつじゃないと追っかけられないんじゃないですかね。
へ
え。何かをやろうとして、
ちょっと見てみたいね。でもなんかし、あ、そっか、使える 2.7 倍になっちゃうと使えるようなあれがなくなってきちゃうってこと？広角、広角で、そっか、10、30とかで標準で、
うん、それで27の100とかなんですよ。90 か、
はあ、そうすると本当に持ってるし、あれを使えるっていうのはほぼないのか。望遠レンズとしてなんか使えばいいっていうぐらい、
うん、そうなりますね。
標準レンズ、手持ちの標準レンズを望遠レンズとして使うとか、うん、そういうことなのか。
あら、つけるっていうことが目的化してて、多分だからペンタックスの Q なんかもそんな感じなんですけど、
うん、
要は監視カメラとかビデオって業務用ビデオとかああいうので使ってる C マウントっていうレンズマウントがあって、
うん、
あとあれ 16mm フィルムとか使うんでしたっけ。
うーん、あ、そうなん
だ。ムービー方面ですよね、
うんうん、
ああいうので使うちっちゃいレンズがあるんで、
うん、
そういうのをつけるとまあ比較的マシなバランスになるんじゃないか、
うーん
って話はありますね。
なるほどね。
マイクロフォーサーズでつけて使ってる人いるんですけど、それだとどうしても四隅が蹴られちゃう、
はい、
微妙にそのイメージサークルっていうのか、使える周り側の暗く起こっちゃうんで、
うん、
ニコンのそのサイズぐらいだとちょうどバランスよく一通り映るんじゃねみたいな、
うん、
そんなことをお話ししているのはどっかで見ました。
うーん、なるほどね。いや、なんかもうこれストロボ、外付けのストロボからレンズ一式からみたいな、ちょっとちびっこサイズで一通り揃えて使うっていうのはちょっと楽しそうな気がするんだけどね。まあちょっと値段が10万超えるってなるとちょっと手が出ないけど、でも楽しそうなカメラかなと思うんですけどね。はい、ということで、ちょっと赤がね、ちょっと綺麗そうだなと思って気にはなってたんですが、僕はちょっと見ることができず、スノさんが行った時ありました？
すいません、僕は白とピンクしか見なかったような気がするので、
あ、じゃあやっぱり
なかったの？もしかしたらなかったのか
しないですね、
うん
うん、まあちょっとピンクは小関さんの話を聞いてて気になったので、じっくりその塗り具合を確認はしてきたんですが、確かにてんこ盛りみたいな感じだったんですが、まあ、しっかり塗ってあるなっていうのは思うんですけど、この色がねものすごいドピンクというか、もうそのままピンクみたいな、ちょっと ひとひねりしようよっていう感じだけど、
うん、今はなき大谷雅子さんの服を思い出すようなそういうピンク。
そうね、それすごいわかりやすいかもしれない。
なるほど。
大谷雅子さんを知ってる人は思いつけるんじゃないかと思いますが、若い人は分かんないかもしれないね。まあいちごミルクとか、なんかまあピンクといったらこの色みたいな感じかもしれないですけど、まあちょっと使う人選びそうな感じはするんですが、まあでも物自体は本当なんかすごく、なんだろう、使っていくうちにその操作系で気になる部分も出てくるんでしょうけど、ざっと触った感じで僕は悪くなかったのと、まあサクサク使えるのと撮ってて楽しそうだっていうので、すごくこう思いのほか良くて気になる一台 っていう感じがしましたね。またこれは機会を改めてお話ができることがあるそうな状況になってきてはおりますので、
あ、そうなんですか。
もしかするとまたご紹介する会があるかもしれませんが、
はいはい、
その時をまたお楽しみにしていただければと思います。ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、スノーと小関と
高野でした。
はい、ではまた来週。